美しき月夜、著者宮本百合子、翻訳者宮本陽子。静かな晩である。空気は柔らかく湿って、熟しかけたリンゴからは甘酸っぱい酸性の香りが心よく重く眠たい焼きの中に放散し、薄茶色の煙のようなトウモロコシの穂が澄み渡った宙にひっそりと影を浮かべている。至る所に陰影の錯綜があった。夏と秋の混じり合った穏やかなどことなく寂しい景物が、今パッと咲いた銀色の大花輪のような月光のもとでかすかに震えながら抱き合っている。どこにも動くものがなかった。どこにも物を言う声が聞こえなかった。その沈黙が一層聞こえないささやきの優しさと、見えない魂の団らんを思わせるような夜のうちを、彼らはしっかりと腕を組み合いながら幸福に家路に向かっていたのである。姪の結婚披露に招待されて、久しぶりで華やかなる雰囲気のうちに心から浸った彼らは、いつかあらゆる日常生活の煩わしさから解放されていた。可愛くてうるさい子供たちも、老母も、地平線の彼方より遠い彼方に姿を消して、興奮に連れてよみがえった若さが、3年前の恍惚に彼らを引き戻して、希望に満ち、歓喜と純潔な羞恥にあからんだ2つの笑顔は、彼らに甘美な回想を与える。単調になりがちな愛の経過に、さっと刺した輝きのような新鮮さが、彼らのうちに夢をかきたてた。彼らがまだ結婚しなかった自分に、よく老人たちのそばを逃げるように抜け出しては、感傷的な夜景の中を奉公したその自分のような傍我と魂の鼓動が、まるで月光のように二つの心を輝かせているのである。ダブルタンナーは、米国の中部にある大都会から、3、4マイル隔たった小有の会社員であった。毎朝8時になると、彼は木造の住宅から4、5丁離れたある電気会社の事務所に出かけていく。そして昼に1時間休暇をもらって、家へ昼食をしに戻ってくる時を除いては、朝から夕方まで古ぼけた多くのデスクの前に背をかがめて、無環境な数字の整理に忙殺されているのである。まだ30になるかならないの彼は、ようよう家族を支えていくだけの俸給ほかもらっていなかった。したがって2人の子供たちと老母等を抱えて、彼らの生活はどこの隅にも余裕というべきものを見出すことはできない。ホワイトシャーツ1枚になったダブルが、西日の差し込む温室のような事務室で、良き夫らしく、忠実な父親らしく、額に汗している間に、妻のマーガレットはまた彼に劣らぬ真剣さで何くれとなく家事のために奔走する。彼らにとって贅沢な流行品の存在が何ら関心の材料にもならなかったごとくに、あらゆる空想というものが生活から駆逐されていた。結局実現もできない空想に心を奪われて、ポカンとして過ごす5分が何を生むだろう。彼らに妨害の野心もなかった。激しい口論を起こすべき衝突もまたない。単調な田舎の県境が、いつか人の心に与える不思議な催眠で、光沢のない水色のような生活が、彼らの結婚後3年の月日を満たして今日に至ったのである。ダブルが安い月給取りであるということ、彼の妻は、また彼にふさわしい良き主婦であるということは、そこに何の華やかさもない代わりに、彼には平和な信頼を与えた。彼は毎月定まった金額を彼女の手に渡す。何の不安も焦燥も感じずに、その金は彼女の配慮で日常の生活を満たしていく。天気の晴れ晴れと輝き渡った夏などに、昼飯に戻ってきた彼は、よく子供たちに取り巻かれながら、裏の草原で洗濯物を乾かしているマーガレットを見出すことがあった。 黄色の日光がキラキラと金粉をまくように降り注ぐ明るみの中で、気にする子供らと陽気な構成で喋りながら、白く太った腕を素早く動かして、張り渡した綱に濡れた布を吊る彼女の姿は、どんなに彼の心を喜ばせたことだろう。一足ごとに大きなカゴをそばへそばへと引き寄せながら、上下する体の運動につれて、愉快な小唄を口ずさむ彼女。しゃがむはずみに落ちかかる遅れ毛を、さもうるさそうに手の甲でかき上げながら、ちょっと頭を上げて大きく息をする彼女。そこには若い母親の豊饒な愛が、むせるほど芳しく漂っている。見慣れた光景でありながら、その家庭的な情景に合うと、彼は湧き上がる感謝を抑えることができなかった。良き家である。良き妻や子らである。わざと木陰に隠れて、我ともなく恍惚とした父親を真っ先に見つけた子供たちが、弾む困りのように首や胸元に飛びつく頃は、微風につれて雲のように膨れたり縮んだりする白布を背景にして、まばゆそうに額際に腕を上げたマーガレットが、血色の良い頬に渦巻くような笑みをたたえながら、ハロー、ディアと野放しの声を投げる。質素な木綿着物に包まれた彼女のほっそりとした体の周囲からは、やや田舎めいた清潔な心よい糊の匂いがプンと立ち上るだろう。濡れて光る両手、小さい汗のために水蜜糖のような顎、あらゆるものが彼女のマザーフットを囲んで輝くように見えた。壊れかけた玩具も磨かれた家具も、すべてが彼女の影を受けて、初めて生き生きとして見えるようにさえ思われるのである。そういう時、若い夫のダブルは涙が出るほどの喜びを感じずにはいられなかった。しかしその喜びは決して今のようなものではない。何と言ったらよいだろう。ちょうど幸せな可愛がられる子供が髪の毛を通して母親の慈愛に満ちたパッドを受ける時のような心持ちである。その膝にもたれてそのまま眠ってしまいたいような信頼である。我らの母に対する尊敬とも言いうる感激なのである。けれども、ダブルは半ば驚き半ば歓喜のはにかみで蒸気したような瞳を瞬きながら、自分の腕によって頬を運ぶマーガレットを眺めた。そこにはいつもの見慣れたマージーのハウスワイフらしい地味な取り繕わない風は、その影さえもとどめていなかった。何か非常に良きもの、美しきもの、それらは彼がかつて一度も彼女のうちに見出したことがないようにさえ思われるものが、今薄いラベンダーの着物に包まれて、半ば目をつむるように閉じながら、足音も立てずに引き添うてくるマーガレットの周囲に散然と輝いているのである。日常生活の単調な反復が、いつか積もらせた鈍重な塵の底に埋もれていた美が、今その遮蔽物をかきのけて光り始めたのであろうか。それとも久しぶりのよみがえった興奮が彼女に新しい魅力を加えたのであろうか。それはどっちだか、ダブル自身にも判断がつかなかった。けれども、歩むにつれて、ふわふわと揺れるつばひろの帽子が、すべすべな頬を斜めにかすめて優しい影を投げ、巻き毛からあふれた小さい地だから、かんばしい首、胸と何の滞りもなく流れる円滑な線が、レースとサッシにつけた花束の間に、幻のごとく消えている。その繊細な柔らかく軽い無限的な美は、身を引き締めるような謎を持っている。ダブルはあたかも女王に仕える騎士のような眼差しで、霧のような日光を浴びたマーガレットの横顔を盗み見た。この美しさ、それは全く情欲を超えた好奇であった。異性が互いに思いもかけなかった崇高な美を大衆のうちに、さながら霊感のごとく発見する、稀有な瞬間の一つであった。 匍匐する現実から切り離たれて、彼は飛翔する光物のうちに永遠の女性の最短を感じたのである。しかしこの霊的なこの世のものでないようにさえ見えるマージーの美に対する賛嘆は、ほとんど無意識に彼の心の底に横たわっている何者にも変えがたい安らかさ、確信とも言うべきものと愛好をして、一層彼を有頂天にしていた。それはこの尊むべく愛すべき女性は一生を徹して自分に保証されたものであるという落ち着きである。この宝物を彼の手から奪う何者もこの地上には存在を許されていない。ただ自分だけが彼女の唯一の愛の対象として生きることができる。彼女に達する黄金のはしごはただ彼の鍵によってのみ開かれる。いかほどの高所に彼女があろうとも、彼だけは的確に到達することができるので、この誇りとも自負とも言うべき心持ちは、一方においては全然無条件に彼女の好機を承認し賛美する。彼女の尊厳が加わるにつれて、彼の意識の奥に横たわるこの自信も強度を増してくる。今の彼にとってはこれら二重の心持ちが働きかけて、彼と彼女を固い抱擁の好機に包みながら、悪ことを知らぬ愉悦の彼方まで吹き送ったのである。俺は幸せだ。彼は恍惚として顔を撫でた。俺は幸せだ。若いマージー、美しいマージー。ふむ、俺も若いのだ。そして子供たちも、子供たちも悪くはない。仕事は良くなるだろう。生活は良くなるだろう。俺は幸せだ。彼女も幸せだ。二人ともが健康で、愛し合い、助け合って、これから幾年か、そう、幾十年か一緒に生きていくのだ。良い、生活は良い。彼は急に何か熱い塊が喉元に突きかかってくるのを感じた。幸福な旋律が彼の体を貫いて走った。マージー。彼はしっとりと湿って柔らかいマーガレットのむき出しの手を取りながら、かすかな香りのある腕をじっと自分の頑丈な腕の下に締め付けた。長いリンゴ林を抜けると、道は急に開いて、二人の前には寝静まって新刊とした大通りが黒く現れた。そこを横切る踏切を抜けて、一日を行ったところに、彼らの安眠の巣が大きなカバの木に覆われて立っているのである。村に育って村に住む彼らは何度この道を歩いたろう。過去幾年か通り過ぎ踏み慣れたその道を、今彼は輝きに乗るような心持ちで踏み越えようとしているのである。眠った家々の屋根や動かない木々の重い症状が、高い透明な大空の急流のもとに見えない時々を刻みながら、少しばかりずつ近くの彼方へずり落ちていくような感じを与えた。木陰の闇から月光を反射する窓ガラスや、扁平な亜鉛屋根の斜面が不思議に憂鬱な銀色で、あたりの闇を一層際立たせ、同じような薄ら寒い背骨を刺すような光線は、土に四本並んで這う鋼鉄の線路からも反射しているのである。線路の脇に小さく立った番小屋のそばまで来ると、今までダブルに体を持たせかけるようにしていたマーガレットは急にパッチリと目を見開きながら身を起こして、良い月ねと言った。広いつばの陰から丸い顎を仰向けるようにして、朗らかな天を仰いだ目を落とすと、彼女はちょっと眉をしかめるようにして、彼方に光っている二匹銀の窓を見た。